77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年6月9日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
明日は明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
今この力始まる力、やってゆこんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
はい、今週も始まりました。ともちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は空海行きまして
ありがとうございました。
あのプロがプロが作る鉄板ミートソース、
うんうん、ナポリタン、
ナポリタン、
ナポリタン、
あれやばいね。
あ、本当ですか。嬉しい。
やばい。
もうは、え、初めましてでした、
うん、ナポリタン。鉄板ナポリタンは、うん、あの初めて、あの、はい、ミートソースじゃなくてナポリタン、ね、
ナポリタン、
うん、ナポリタンは初めてだし、うん、メニューになかったやろ。
あった。そうありましたよ。もうい
や
ずっとあります。
あれはやば
だって上野さんいつもハンバーグしか見てなかったから。
そうそう
そう。
これぜひ、ね、いかがでした？お試しいただければ。
ほら、ありがとうございます。お布団がね敷いてあるんですよ、うちの卵というお布団が。
お布団がね、
そう、鉄板の下に。
これまあ、食べれば分かりますんでね、うん、お楽しみにで、うん、でまあノアちゃんのチーズケーキも美味しかった、
ね、はい、あの新しいスタッフがですね、この間ね、あのこちらでもお世話になったんですけど、今頑張っております、ね、あの本業は動画クリエイターのノアちゃん、はい、昼間は空海にいますので動画のご相談とかありましたらぜひ、
ね、
はい、
元消防士の、
そう、元消防士でだからうちがこうボーっとなっても、うん、プロがいるから大
丈夫。すぐ消してくれるよね。
すぐ消してくれる。
バーって。
はい、もうバーって。
真っ先逃げんやろうね。
連れ戻します、そしたら。はい、
さあ本日のゲスト様ですけど、314人目のゲスト様ですね。
はい。
図書館広場、
はい、
本人場。本人場は、うん、あのローマ字ね。
本
人場。
どんな意味があ
るのでしょうか。
あるのでしょうか。
ファシリテーター森吉正史様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ご紹介いただきました図書館広場本人場ファシリテーターの森吉正史です。
よろしくお願いします。
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 これ本人場って森吉さんが考えたの、うん、
はい、私が考えました。
本は HON
本、
本人が NIN、
うん、NIN
場は BA やね。
BA
本人場どういう意味なんです
か。
うん、
音の通り本
ブック、
お、
人は人、
人、人は何、ヒューマン、
ヒューマン、
ヒューマン、
うん、
場は場所の場、
場所の場。
なるほど。
本
人の場所、素敵。そんな意味が。
なんでこういう名前にしたんですか。
まず本と人と場所さえあれば人がつながれるかな。人がつながるにあたって人を見てしまったら人の悪いところも見えるかもしれないですけど、うん、本を見ながら人と語るっていうことは、はい、メインは本の内容だから人とぶつかることが少ない。
うーん、
たった2人でも3項関係4項関係が成り立つっていうことが、まずぶつかり方が変わるっていう。
そこに本があるから。
本がある。
考えたことなかったですよね。そんなこと考えたことがなかった。
まあ本は僕一人で読むものっていう、
いやそうですね、
これまでの概念があって、うん、まあ、もちろん一人で読んだものを持ち寄ったりして、うんうんうん、なんか語る場って
こと。そうですね、
そうですね、
うん、
よくあるのが一つの本を持って勉強会みたいにして、うん、読書会を開催しているところもあるんですけども、うん、この本人場は例えば7人参加者がいたら7冊、
はい、
全然違った本で構わない、
持ち寄りで、
持ち寄りで、それぞれの感想を述べていただいて、それに対して質問だったり、私はこう思った、
うん、
いい言葉書いてあるねみたいなことをですね、言っていただいて、まあ、そこで盛り上がりなり考えを深めるっていうことができるかなと思って。
どういったとこでやってるんですか、うん、それ。
主に図書館、諫早図書館、多良見図書館、うん、森山図書館、うん、そういったところでしてますけども、うん、以前天佑寺の奥の院で開催したこともあります。それ1回だけですね。
でもいいですね、うん、
まあ、お寺さん自体も本来はコミュニティだからね、
うんうんうん、
そういうのをきっかけにいろんな人がこうお寺に足を踏み入れて。
そうですよね、やっぱり若い方にはあまり馴染みがなかったりする場所だったり。
でも諫早のね、
うん、
まあ、天佑寺さんもそうやけど、はい、もうその敷地が素敵なのさ、諫早のお寺ってね、
うんうんうん、
季節によってのその、
あ、彩りが、まあ、
紅葉であったり、はい、新緑であったりね、
へ、
あ、すごい素敵なお庭なのさ、どこも。
そういうなんか行くきっかけの一つとして、そういうですね、うん、本人場さんのような、
本人場、うん、本人場イベントをね、まあ、もちろん図書館もいいけど、うん、お寺とかそういったところでやると良いのではないかと僕は思うんですけどね、
うんうん、あ、もう一ついいです、
うんうん、
本と人と場所があったら成立するんですけども、
はいはい、
皆様参加者それぞれが 本人場ですから、本人っていうことは主人公であってほしいなっていうふうな思いも込めてる。
なるほど、
本人です ね、
本人ね、
主催者が、ファシリテーターが、ではなくてみんな同じ並列、同じ立場の中で脇役ではなく主人公ですよ、それぞれの人生のストーリーの主人公ですよっていうふうな思いも伝えられたらいいなというふうな考えもあって、本人場というふうに名付けさせていただきました。
なるほど、
なるほど。
ブックであり人であり場所のこう3つの単語であったり、本人という一つの単語、本人の場、すごいね、
すごい、
よう思いついたね。
いや、この3つの言葉の中に2つの意味をっていうですね。
そうね、まあそんな森吉さんですけど、お生まれは、お育ちは、
育ったとなれば長崎県、今は雲仙市と言いますけど、雲仙市小浜町飛び子というところです。
飛び子
っていうと雲仙市と、南島原市の境目に近いところ、
そうですね、もうほんの少し行けば南串山町っていうところに行くんですけども、はい、小浜町の橋です。
結構タコが釣れるとこですよね。
そうですかね、あんまり知らなくて埋め立てで釣りをしたことはあるんですけど、
タコ釣りが結構あのいいタコが釣れます、あそこは、はい。
でいつまで行ったんですか、小浜は。
中学2年の夏休み前、7月本当15日前後ぐらいじゃなかったかなと思うんですけど、はい、諫早に来てしまいました。
なんで
なんで
お父ちゃんの転勤とかそういうやつですね。
いや全然関係なくて、もう父はもう九州一円回ってるような仕事で、で新聞の折り込み広告にマンション新しくできたよ諫早市に、父ちゃん父ちゃんこれ一緒に見に行かんそれから始まった。
で父ちゃん、行こうってなったわけ。
はい、
またマンションのチラシによく中学生の男の子が興味持ちましたよね。なんかこう惹かれるものがあったんですかね、その時に。
ただマンションってなんみたいなところから、でもなんとなくわかるけど興味本位で見てみたい、見ていいですよ、なんか、まあ、今で言えばその内覧会っていうふうにねそういったものありますよ、じゃあ行こうで、はあ、
何年ぐらい前、中2って言ったら計算できる、
33、4年前。
33、4年ね、なるほどね、
なるほど、
早っその頃僕も諫早来たんですよ。
あ、
へえ。
33年ぐらいかな。
へえ。
てっきりずっとかと思って。
それまであれでした、ロサンゼルスでしたから。
はい。
気持ち的には。
気持ち的にはですね。
で、ロサンゼルスから33年前に諫早に来て。
うん。じゃあもう同時期に。
多分同じぐらい。
ああ。
でそこで諫早市民になってるから、子供たちはもう諫早人さ、
そうです、ね、
スーパーがつくぐらい諫早人、どっちも30代やけど、その頃やね。
ああ、
だからマンションも結構走りじゃない。
はい、ですですです。
今みたいに乱立してないよね。
してないですし、今でも一番高いマンション、その高さが、低い高いの高さが高いマンションじゃないかなと思うね。
すごいですね、親御さんがその願いを受けね。
え、なになに。
親御さんがその願いを受けてくれたってことですもんね。
変わった親御さんやな普通逆やろ。
あ、そうですよね、
親御さんが、
そう
おいちょっと諫早のマンション見に行こうかって、で、転校したくなかとかいうパターンじゃない。
あ、
逆や、
親も出たかったのかな
でも確かに小浜から山2つ越えればちょっと都会 なイメージですよね、
街なイメージがあったんかね、
う
ん、
そうですね。だからその声優のおこわとか声優のケーキ買ってきたぞ、
あ声優、
声優がまだブーブー言わしとったからね、
牛のロース買ってきたぞ
声優のと、
声優
あ懐かしいですね、もうその言葉で、
街のデパートやねみたいなですね声優、うん、はい、あの頃でしたね。
そしたらじゃあ諫早で中学校、諫早の中学校
はい
行って、うん、高校行って、
はい、
中高時代はまさしき君は何してたんですか。
部活はソフトテニス軟式低球で、はい、もともとオバマの方でその部活をしてたからっていうことがあって、
楽しそう、
はい、
高校も、
高校はウェイトリフティング部重量上げ
また急に変わりましたね、
あんまり見れなかったんでしょうね、うん、
またそのウェイトリフティングに興味があられたとかそんな感じだったんですか。
そんなことはないです
それはあの高校行った時にテニス部なかったんですか。
いやありましたけど、有名どころに入りたいなっていう風な思いがあったんでしょうね、
うん、
そこの高校が相撲が強い、ラグビーが強い、ウェイトリフティング部がよくわかんないけどウェイトリフティング部っていうのが強いらしいぞ、うん、相撲は大きい人が勝つぞ、ラグビーも大きい人がいるぞ、
うん
うん、ウェイトリフティング部って階級制らしいぞ、
うん、
軽くてもいいんじゃねっていう風なんですね。
いいとこに気づきましたよね
あれ個人競技ですよね。
個人も団体もあるんやろ、
はい、
でもまあみんなであげるわけじゃない。
そうですよね、うん、だって自分の頑張りようで結果が見やすいっていうですね、
個人競技やね、はい、まあそれで大体分かる人はもう高校が分かったという
そうですね、そうかもしれないです ね、うん、
ねどうでした、ウェイトリフティングは楽しかったですか。
おっしゃった通り楽しかったなというのが、うん、やればやっただけ結果がついてくるというのはありますね、うんうんうん、どうしてもやっぱりずんぐりむっくりしてるというか足が太い、
うん、
腕も太い、うん、そういった人がもちろん強くはあるんですけども、うん、体の柔らかさとか瞬発とかフォームが崩れないようにとかいうことも大事ではあるので、足を強くしてフォームを正しくして、うん、そしたら結果がついてくるっていうのはあったの で多少やりがいは感じれたかなと思います。
うん、今みたいにこうスッとした体型だった、
いやとても高校時代このスッとされた方は
今よりも全然体重が
細かった、うん、
はい、 あの時で52キロとか3キロとかぐらいだったと思う、4キロか、
その階級があるんですね。
それぐらいの階級もある、ね、うん、
なんかウェイトリフティングのイメージはどこにもないんやけど、
ね、ないですねうん、うんうん、
ウェイトリフティングの人ってなんか見るからにって感じ。
そうですね、
あ、
うん、なんかこう スリムよね、
スリムだ、あのテニスの方がイメージが湧きやすいかなというようなイメージです。
よく陸上部っていうふうに言われることが多い
よね、そんなイメージ、
うん、
そして高校出てもうお仕事、それとも大学、専門学校、
専門学校に行っちゃいました。
行っちゃいました、
はい、何系ですか。
福祉系。
福祉系、
はい、
また極端ですよねこう転換が、
うん、
そうでしょうか、うん、何も考えてなかったたところでしょうね。進路指導室に行って仕事したくないなって思ったら
あ、そういうきっかけだったんですね。
仕事したくなかったんですね。
そこ大事でしたね。
高校卒業して仕事っていうのがイメージが湧かない、う
ん、
学生気分でいたいなっていうふうなところだったんだと思いますし、うん、大学、専門学校、大学もよく分かんないし、うん、専門学校、いろんな専門学校あるけれども福祉介護ってなんだろう、面白いかもなっていうところで、うん、介護関係の専門学校を選んだっていうことはありますね、う 目指そうとした、うん、
なるほど。
まあ当時介護ってまだ結構走り先発でしょ、うんうん、
まだ何なの介護っていう感じは多かったかなとは、うんうん、
高齢化社会に向かうぞのムーのあたりですもんね、うんうんう
ん、あまりこう若い方がいるような職場のイメージはなかったですね。介護って言えばベテランさんがもうすでにベテランさんが多いようなイメージでしたもんね、うん、
そして何がしかの資格を取るわけですか。
その時は専門学校卒業と同時に介護福祉士という資格は取れたので、うんうん、専門学校卒業と同時に介護福祉士を持ったまま施設に勤めるっていう流れだった、う
ん、なるほどね。で勤めながら、まあ、いわゆるケアマネとかそういったものに挑戦していくわけです。
キャリアアップで。
そうですね、うん、なんかケアマネっていう資格のできたらしかよみたいなのが、
あ、その頃なんですね、はい、
できたらしかよの頃なんですね。ケアマネのじゃあ走り、
うん、
だから多分私が勤め始めて3年後ぐらいに介護保険制度っていうのができて、うん、でその4年後ぐらいに私がケアマネを取ったっていう流れ、うんうん、
割と先駆者ですね。じゃあ
ケア早い方、ね、
キャリア的にもね。
平成16年、うん、その4年前に介護保険制度そのものができて、うん、ケアマネもできたっていう状況で、う
ん、だ介護保険自体も必ずケアマネ投資ですもんね、
うん、
そうですね、う
ん、
ケアマネを間に挟んでいろいろコントロールしていくわけ、はい、なるほど。スケジュール立てたりとか、
うんうん、あ、そうです
ね、プラン立てたりとかね、うんうん、だから必ずケアマネって登場する、
うん、必ずお世話になる方なんですね。
ようそこに目つきましたね。
いや本当ですよね。
その当時さ、
うん、
その当時は夜勤をしたくなかったっていうのがあったかも
いや大事よねそういう考え。
そうですね、
働きたくなかった、はい、夜勤をしたくな、
うん、結構どう楽に生きるかっていう、ね、
いや大事と思うさ
でもやっぱりウェイトリフティングされてたから力ってこうなんかありそうじゃないですか。
あ、力っていうよりも容量っていうのを、うん、
容量
得ましたですね。うん、うん、足は広げるものとか、うん、腰は曲げないものとか、うんうん、背中はそのしっかり固めるとかいうふうなことは、
お一人ですっとこう持ち上げられそうなですね、まあ、頼もしい方のような
でもなんか極力今の流れとしては抱えない介護、ノーリフティングというか、うん、そういうふうな考えは主流ではあるんですけども、でもそんな中でもちょっとやっぱり、うん、ここは抱えなきゃという場面もなくはないので、
だからまあその、うん、介護される側も少しなんかもうそろそろ学んだ方がいいよね。
あ、なるほど。それに向けて
抱えられ方、
られ方、うん、確かに
どうすれば優しくうまくいくかな。
いやでもそうですよ、犬でさえ、
ここでちょっと足は上げた方
がいい。犬でさえこう手を広げたら抱っこのされ方覚えていきますからね。
あ、うん、それも大事、
大事だと思います、うん、と
お互い
に、お互いにですね
お互いに、
そうお互いにですよね、
理解し合う、うん、
理解し合って、うん、介護をされるいつかのためにのようなこうなんかですね、
だからやっぱヘルパーさんに好かれる
そうそうそうそう、
そういう介護、
いやそうですよ本当に。だって一方通行じゃ、うん、気持ちは通じないですもんね。
そうね、
うん、
でも今から大事かもしれないですね、可愛がられる私っていう、
ね、
う
ん、いやそうです、ね、すごく大事。可愛いおばあちゃんになりたいですもん、うん、そうですそうです。
でおそらくこの、うん、介護の世界もヘルパーさんの世界もこれからやっぱり国際化していく可能性は大いにあるので、やっぱり好かれる、
好かれる、
うん、例えば高齢者であればや
っぱ
りその辺もやっぱり学びながら、
うん、
お年を召していくっていうのは大事
ですね。
まあそういう意味では読書大事ですよね本人は大事ですよ。だからこれから介護される方向けの本人場、
本人場、
あ、まあ、ぜひですね、皆さん対象ではありますよね、うん、それは、うん、そう、うん、広げれば
もう40代から、 40代から始める。
いや30代でもいいですよ。
30代から始める、
うん、
そうですね、大事と思います。そうです、やっぱ人任せでは気持ちは通じないからですね、本当に。一生懸命介護される方たちが手を差し伸べてくれても、こちらの気持ちが、感謝がなければ、
うん、その辺も大事、
大事ですね、
うん。まあ、そんなわけで、まあ、2つの面、ケアマネとしての森吉さん、うん、
はい、
本人バーとしての
2つの顔を持ち、すでに、うん、
また具体的に後半ではあの活動内容について触れたいと思います。
はい、楽しみにしております。
後半もよろしくお願いします。
こちらこそ
よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしちゃったなった
ー。令和7年6月9日月曜日、本日は図書館広場本人場ファシリテーター森吉正史様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
さあ、前半でですね、
はい、
まあ、ケアマネーとしての森吉さんと、
うん、はい、
図書館広場の森吉さんと、うん、
2つの顔を持ち、
2つの顔をお持ちなんですけど、はいはい、まあ、ここは一つ図書館のお話をちょっとお願いしたいと思うんですが、うん、なんかイベントが近々ありますか？
まずは図書、本人場のイベントとしては、
はい、
7月27日、
はい、
7月最後の日曜日、
はい、
お昼の2時から4時でたらみ図書館創作室の方で本人場を開催する予定です、
うん、これはみんな読んだ本を持ち寄って、
そうですね、
今日もなんか何冊か持ってきてあって、
お好きな本なんですね、持ってきてるっていうことは、うんうんうん、いや
最近読んだ本ということではあるんですけど、うんまあ、これが読み終えた本と福
徳さん
読みかけの本、
今日の空が一番好き、
今日の空が一番好き、うん、
とまだ言えない僕は、
まだ言えないんだな、
はい、言えないんだ、
今日の空が一番好き、
あなるほど、今日の空が一番好きと、
まだ言えない僕は、
言えない僕は
福徳
シュウスケ、ジャルジャルの福徳、
うん、あ、が書かれた本なんですか、
はいはいはい、うん、これが所蔵作、デビュー作、
へー
で、ついこの間まで映画で上映されたんですよね、
え、知ってました、
だからそういったものを持ち寄って本人場でお話をするわけ、
そうですね、
こんな本読んだよ、
はいはいはい、もう辞書でも図鑑でも詩集でも普通に小説、
ジャンルはあんまり
ジャンルは問わず、自己啓発の本でも何でもござれ、
はい、漫画でも
何漫画でも大丈夫です、
はい、今読みかけてるのは何、
ヒネモスナムナム
ナムナム
名取沢子っていう方の本好きで、本当ここ最近ですね、作家がこの作家が好きで同じ作家の本を買おうとすること、前はそんなことはなかったんですけど最近そんなことが多いです、面白いです、まだ途中です、
おすすめの本ということで、はあ、
いや本読むこと大事よ、
そのために時間を取るんですからね、そうそう、私もお風呂に入る前の30分は何かしらの本を読んでるんですけど、
素晴らしい、
いや漫画だったりもしますよ、
漫画でもいいと思うんですよ、うん、やっぱりこう触れるっていう、ね、
いや触れるということですね、うん、僕私はあの携帯で本を読むのがやっぱりとても苦手で、どうしてもあの紙媒体で、はい、めくりたいですね、あのパラっていう音も私にとっては結構癒しの音だったりするんですよ、う
ん、素敵まあ諫早は結構図書館の街って言われるぐらい、はい、うん、結構上位なんですよね、
そうです、
図書館人口っていうか、う
ん、あそうなんですね、うん、
まあ、九州で2番かなんか地方かなんか
生まれたようなね、
そうなんですね、うん、じゃあもうちょっと長い間開けてほしいな、
あ時間それはもうちょっとね課題としてはあるよね、
いやもっと触れたいですね、
そうやね、うん、どうしてもね、
どうしてもですね、まあ、一応わがままでございました、はい、
これまた図書館フェスというものも、
はいはいはいはい、
これは図書館側のイベント、
はいはい、もう純粋に図書館広場とは関係なく、うん、図書館としてのイベントがあって、これは毎年7月の最初の土日、今年は7月の5日と6日、もう6、はい、
どんなことがあるんですか、これは。
まず私たちが直接関係しているものとしては、ブックリサイクルといって、古本市、小説を50円、ハードカバーを100円で売るっていうのを、2ヶ月に1回、最後の日曜日にしてるんですけども、それを、そうですね。で図書館フェスティバルの時には、はい、2日間連続でそれをする、はい、あとは絵本の読み聞かせとか、はい、まあ、いろんなイベントがその2日間に盛り込まれてる、
本に関する
まさにフェスティバル、
本のフェスティバルですね、
本のフェスティバル、
7月の5、6は諫早図書館、
そうですね、うん、諫早市役所の
横、
はい、横の、
で7月の末は、森吉さんたちの本人場
がタラミ
がタラミの図書館、
はいはいはい、
ということなんですね、
そう場所だけですね、間違いないように、
ね、興味のある方はぜひ、
本当に
お問い合わせいただいて、うん、遊びに行って本好きな人やったらいいんでしょ、
はい、
うん、まず一歩目ということもきっかけになればいいですよね、うん、そういう
見学だけでもいいです、
ね、
はい、見学だけでも、
だから本好きな人が集まってるから、
うん、
同じオーラ、
そうですね、
なので、
うん、ね、
他人であっても他人でないみたいな、
そうです、
とかあるよね、
はい、入りやすいですよね、
いてて楽しい、
うん、 あの図書館っていうですね、なんかこう入っただけで知的になるような雰囲気なんかありません？
図書館は僕はあの自分の本棚だと思ってます。
素敵
山ほどある
山ほど、うん、あれってどうやって選ばれるんだろうなっていつも思ったりしてるんですけど、あ、うん、誰の趣味ってこう、
うん、勉強しておきます
で今度お会いするときはその答えが聞けたら面白いな
やっぱり図書館もコミュニティだからさ、
うん、
だからもう諫早のね、うん、館長とも話するけど、はい、いろんな立場の方がたくさん来てほしいし、うんうんうん、まあ、若干こう障害っていうか、ね、はい、ハンデをっていうか、
はい、う
ん、
そうですね、
ちょっと特性をお持ちの方なんかも見れるような本もいろいろあったりとか、
う
ん、
そうですね、
目が見えない人向けとか、耳が、うん、聞こえにくい人向けとか、
うん、そういうことを考えるきっかけにこうなっていったらいいですよね、うん、いろんな人に来ていただける、
そうね、多様な人たちにね、うん、まあ、今は外国ルーツの人も図書館に来て日本のことを勉強してほしいっていう願いもあるみたいで、
だからもうそこの土地の歴史とかっていうのは図書館に行ったら楽しいですよね、うん、
ね、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もしも僕が馬の横に、
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりますが、
はい、
森吉正史さんが今の自分を継続できている理由のところなんですけど、まあ、キャリア的に長いのはケアマネ、
うん、あ、はい、
もう何年やってるんですか？
もう20年以上、
20年以上、
はあ、
続けられてるなんていうんですかね、うん、モチベーションのところはどこにあるんですかね。
なんか私が関わることでそこのご家族の問題課題を解決できたなっていう、達成感っていうか、
達成感
を感じれることもまあ多々あったりする中、やりがいは感じれるかなとは思います。
なるほどね。
うん、
だからその要介護認定を受けられたいわゆる利用者さんを取り巻くご家族、ご兄弟、そういったところのケアってことですか？
そうですね、どちらもなんですけども、認定を受けていらっしゃる方が利用者だとしたら利用者の満足度を高めることも大事なんだけれども、うん、私たちが関われるっていうことは在宅、ご自宅で生活できてるからこそ関われる、うん、ということはご家族など周りの方の協力が大事、周りの方々はどんな思いでいらっしゃるかということを汲み取った上で、うん、皆様のトータルでの満足度を高めていかなきゃいけないかなって思う中では、利用者だけでもいけない、まあ、今ケアラーっていうふうに言われる言葉も随分浸透しつつあるかもしれませんが、うんうん、ケアラーは若い人だけでもなく無償で介護が必要な方の支援をする方々のことをケアラーというので、その方々もの支援をどうしても私たちがやっぱりしていかなきゃいけないかなと思うので、まあそのあたりでうまく今の在宅を回せているのは私も一翼を担ってるかなというふうに思えたときに、やってるかな、やったかなというふうに思えているのはありますね。
結構在宅が多いんですか、在宅ケア？
そうで、中には高齢者用のアパートみたいなところに入ってらっしゃる方の支援もありますけど、ほぼほぼ、集合住宅、戸建て関係なくも自宅で生活されてらっしゃる方の、サービスの調整、コーディネート、まあ、相談受付、そういったことが業務の内容になりますね。
じゃあ余計ね、あのご家族の方の辛労っていうかさ、
うん、
いろいろ深いよね。
そのご家族の方たちの本当心のケアもですね、うん、してもらえるっていう身近な存在ですよね。
大変と思うよ。
大変ですね。
理想かもしれんけど現実はやっぱりね、うん、
そうですね。言ってしまえば介護保険制度だけを知ってれば完結するわけではなくて、障害福祉サービスだったり、うん、今言われる後見人制度とか絡めば本当、まあ、法律他方のことも知らなきゃいけないということは幅広すぎて、うん、でも知ってる人につなげばいいんだけども、つなぎ方っていうことも大事だったり、つなぐにあたっての時間もある程度要するっていうこともあって、うん、難しいをやりがいっていうふうに思えるかどうかっていうのは、面白いっていうふうに思えるかどうかっていうのは大事かもしれませんですね。
だからやっぱりあの介護を受ける側もいろんなところが不自由になってきて、やっぱりストレスは感じていて、そういうストレスを感じた人をケアしている家族もストレスを感じていてみたいな、やっぱ世界ってやっぱりね、あるよね。
だなかなか相談できないですよ ね、 内容的には。
だから森吉さんみたいな人にたどり着いてる人は幸せやろ
う
ね。
い
や、
そうだと思います。
どうでしょうかですね、
たどり着けてない人も結構いると思う、
ね、いらっしゃると思いますよ ね、
ね。さあ、これからやってみたいことってあります、はい、今を踏まえてそのどんなことをやっていきたい。今もうすぐ50でしょ。
そうですね、
まあ、一つのやっぱり階段と考えた時に、うん、どんなことやりたいですか。
まあ、一言で言うと、今でも表現者といえば表現者なんでしょうけど、まあ私の体を使って何かしらか表現はしてると思うんです。ただまあそれを何かしらかの形に、一つでも二つでも三つでもできたらいいなって思うことはあります。まあそこで言葉っていうものをですね、大事にしたいなというふうに思うがゆえに、本その有償か無償か、まあお金が発生するかどうか別として、本というものを自分自身でもなんか作れたら面白いなとは思ったりはします。
書いてみたい。何系ですか、小説系、うん、
いや今思うのは詩、ポエム、そういったもの。
どんな感じのポエムなんやろうね。
いや本当ですね。
でもすごいなってやっぱり思ってしまうのは金子みすずさん、
こだまでしょうかかな。
あ、そうですね、
AC の CM の方。
そうやね、
はい、
でも本当、影で支える人たちがいてからこそ、光り輝いてる人がいるっていうことをうまく表現してらっしゃるなとは思って、さすがだなとは思います。
いいですね。
いいですね。
本名で出しますか、なんか芸名考えますか。
いや、出すなら自分の名前出したいですね。
本名ね。
本名で、
漢字にしますか、ひらがなにしますか。
ひらがながいいかもしれない。
ひらがなですね。僕もひらがながいいと思います。柔らかい、
うん、柔らかい、
ね、うん、形が柔らかいなというのは、ひらがなの良さだなと思います。
日本語ならではですよね。3種類から選べますからね。
なんかそんなこと考え出すと、なんとなく実現に近づくかもしれない。
確かに、
森吉と正志の間に1個開けるかつなぐかとかですね、
うんうんうん、星マークを入れるかどうかとか、
そうそう、フォントは何にするかとかね。ユニバーサルフォントかなとか、
もう年末にはちょっとなんか、
いろいろね、
このまま考えていけば、はい、楽しみですね。もし
楽しみですね、今結構クラウドファンディングなんかもあるから。
あ、確かに、
だから投資してもらって、投資してもらったら本を送りますよみたいなのは全くリスクがない。
確かに
いいと思います。
現実味は帯びてきますね。
帯びてきますね。
ここからまたその本が広がっていけば、
広がって、はあ、そうい
いことしか、
全国の図書館に置いてもらって、
うん、図書館のおすすめコーナーにあったらいいですよね。今月のおすすめみたいな、
じゃないですかね。なんかあっという間に実現しそうな気もするんですけど ね、
う
ね、
うん、
いや最初はもう駅前にあぐらかいて、これどうですかって あ、それはちょっと違うかなと思
っていや、もう出してしまうのが早いでしょうね、うんうん、
そうなる未来も遠くないかも
まだ形にしてるのは本当日めくりカレンダーぐらいしか形にしてないからですね。
もう形にされてるんですね。
差し絵も誰かに依頼するとか、
ね、あ、そこ大事ですね。ちょっと差し絵欲しいかもですね。
そういうとこからずっと、うん、なんか外堀から
固めていけば
そうや、ね、うんうん、
やらざるを得ない状況になりますし ね、
そうね、うん、
勝手に決めちゃってますよ、はい、私たち
さあチャイムも鳴りまして、はい、番組的にあっという間に3分弱ですけど、ラジオいかがでしたか、はい、
緊張なくお話できたのは、まあ、お二人が気軽にいい言葉を投げかけていただいたからだなと思いますありがとうございました。
そこは神業ですね。
神
いいお話でしたよね。
はい、あの、なんだろう、心ほっこり、でも本にまつわるお話っていいですね、とても。
はい、
うん、
だからまあケアマネとしての活動 と、
活動と
本人場がこうシンクロしだせば面白いんじゃないかな、はい、
うん、そうですね。
あ、
だからそうやってあのケアマネジメントされてるご家族とか利用者さんとか、うんうん、まあ、そこにこう本人場のこう仕組みをこうなんか絡
める、どうにかこうですね、絡めて、できないことないですね。
できないことはないと思いますけどね、うん、楽しみですね、うん、
楽しみです。
広がりが、
広がりを今後の、うん、
楽しみ。さあ次週ですけど6月の16日月曜日ですね、はい、記念すべき315人目のゲスト様は長崎県中小企業家同友会事務局長峰啓太様にお越しいただく予定になっておりまして、はい、我々が、加入している経済団体の県の事務局の局長ということで、は
い、お越しいただくんですね、
うん、お越しいただいて、はい、あることないこと、
あることないこと、はい、役に立つこと、はい、叩かないこと、
はい、打ち返したいと思います
のでお楽しみにですね。
そう、まな板の濃い状態になるのではないかな本人分かってくるかななんかいいこと話そうと思ってくるんじゃないかな。
そうですね、まあ、皆さん大体そうですね、うん、何かこう残るようなことを言ってやるぞっていう強い気持ちと、
う
ん、
そう、
はい、
まあ、現実の厳しさをお見せしようかな
生放送でですね、
生放送で、
はい、皆さんではそこもお楽しみにしていただいて、
お楽しみにでございます、ね、
はい、
さあこの後6時からはシームレス学園と続きます、はい、チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたします。ということで結びのお時間が近づいておりますが、森吉正さんいかがでしょう、なんか最後の一言もありますが、うん、心の準備みたいなものは。
はい楽しかったです
楽しかったです
いいですね、この抜け感ってやっぱ大事なんですよ。そうなんです、ガチガチにこいつも肩張ってですね、うん、力入れて生きるのもですね、きつい、
きつい、
きつい、もう本当に
肩張って生きとるわけ。
そうなんですよ、ない肩を張って生きてますよ、
生きてる、もうさっき幸せ幸せって言ってた
よね、もう幸せ、そう、幸せって言えば幸せが寄ってくるんです、皆様も
ですね、
はい、
さあということで、はい、結びのご挨拶です。
はい、
森吉正史様もご一緒に、せーの、
また来週。
明日は明るい人書くんだね。
うわ、
バイバーイ、
バイバーイ。
あと死とたかと思ってました